では本日の聖書朗読の箇所は使徒の働きの24章1節から23節までです。新約聖書の285ページになります。使徒の働きの24章1節から23節までです。新約聖書の285ページになります。では読みいたします。5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。パウロが呼び出され、テルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮によりこの国に改革が進行しております。私たちはあらゆる面で、また至るところでこのことを認め、心から感謝しております。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼を調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりにいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて、私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが最高本院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。フェリックスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するようにし、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。 今お読みいたしました箇所から、神にあって抱いている望みと題しまして鈴木手元牧師よりメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれます幸いを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助けに導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。エルサレムの神殿で暴行を受け殺されかけたパウロはエルサレムに駐屯していたローマ兵たちによって保護されました。パウロは自分がローマ市民であることを明かしたため、千人隊長はパウロをローマ法に従ってきちんと扱う必要が生じました。それでユダヤ人の最高議会、サンヘドリンの前にパウロを立たせて、パウロにどんな罪があるのか詳しく調べようとしました。しかし最高議会の議長を務める大祭司アナニアは、律法に従って公正に裁こうとしなかったため、パウロはこの議会で何らかの裁決が下されることを望まず、パリサイ派とサドカイ派を衝突させて裁判を打ち切らせるように図ったのでした。パウロの狙い通り、議会はすっかり混乱に陥って打ち切られ、パウロはまたしてもローマ兵たちによって騒動の中から助け出され、兵営で保護されることとなったのでした。その夜、主はパウロのそばに立たれて、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないとパウロを励まされ、パウロをローマへ導いてローマから世界中に福音が届けられることがご自身のご計画であることを告げられたのでした。この主からの励ましと約束を受け取ったパウロは、危険や困難の中でも勇気と希望を持って歩み続けるのでした。その後もユダヤ人たちは執拗にパウロを殺そうと企んで、徒党を組み、パウロを引き出して暗殺しようと計画しますが、パウロの甥がその陰謀を知って、パウロと千人隊長に伝えたため、千人隊長はその夜のうちに、パウロの身をカイサリアの総督フェリクスのもとに届けることを実行しました。パウロは大掛かりな護衛部隊に守られて、カイサリアへと護送され、ローマ総督フェリクスのもとに送り届けられたのでした。緊迫する状況の中で事態は急展開で進みましたが、それでもパウロは落ち着いて行動しました。危険が迫り、明日の身もわからない、不安や焦りを抱えそうな状況に置かれても、パウロは主の守りと導きを信じ、平安と希望をいただいて歩んだのでした。千人隊長リシアからの手紙を読んだ総督フェリクスは、お前を訴える者たちが来た時に詳しく話を聞くことにすると言って、パウロをヘロデの建てた官邸に保護するように命じたのでした。今日はその続きです。24章1節。5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびテルティロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴した。 パウロがカイサリアに連れてこられてから5日後、大祭司アナニアや長老たちはパウロを訴えるために弁護士を従えてカイサリアまで乗り込んできました。アナニアはエルサレムのユダヤ人議会では議長としてパウロを尋問しましたが、今回はカイサリアの総督の前にパウロを訴える原告として登場しています。今回はローマの法廷であり、ギリシャ語を十分に話せなかったという事情からか、アナニアや長老たちは直接発言せずに、彼らの代弁者として連れてきたテルティロという弁護士だけが発言しています。弁護士とは、訓練を積んだ演説家のことです。テルティロはパウロと同様、ギリシャ語も流暢に話すことができる離散のユダヤ人であったようで、ユダヤの文化とローマの文化の両方に通じていたようです。2節から3節。パウロが呼び出され、テルティロが訴えを述べ始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を享受しております。また閣下のご配慮により、この国に改革が進行しております。テルティロが最初に述べたお世辞のようなこの挨拶は、当時のローマの法廷の慣習となっており、裁判官の好感を得ようとする目的がありましたが、それにしてもテルティロの挨拶は、度を超えたへつらい、ごますりであると言えます。というのは、歴史家のタキトゥスやヨセフスは、このフェリクスが残忍な総督であったことを報告しているからです。素晴らしい平和を享受して、とテルティロは、称賛や感謝の言葉を並べ立てますが、実際にはフェリクスがユダヤを統治した時代からユダヤ人の過激派の反乱が活発になり、また彼がそれを残虐な手段で鎮圧したため、ますます暴動が増えて治安は悪化していたのです。フェリクスはもともと奴隷の身分でしたが、彼の兄のパラスが皇帝クラウディウスの友人で徴用されたのに伴って自由人となり、出世したという特異な経歴の人物です。そしてついには地方総督の地位まで上り詰めましたが、強欲と不正にまみれた人物であったと伝えられています。結局その非道さと治安の悪化のゆえに、彼は2年後には皇帝から総督の地位を剥奪されています。しかしながらこの使徒の働きにおいては、フェリクスはこれまで登場したローマの高官たちと同様、キリスト教に対して公正・中立の立場を保っているように見えます。ルカはこの書において、キリスト教がローマの法律に違反し、社会秩序を乱すような危険な集団ではないことを強調し、キリスト教こそが本当のユダヤ教であって、旧約の預言の成就としての、新しい神の民であると証言しているのです。起源を取る挨拶に続いて、テルティロはこのように述べました。4節から6節。さて、これ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男はまるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。告発内容を手短に申し上げますと告げるのも、好感を得ようとする当時の慣習でした。ここでパウロが訴えられている内容は3つあります。1つ目は、疫病のようにローマ帝国の平和をかき乱すものであるということです。テルティロはパウロのことを病原菌のように世界中に迷惑をかける輩で、暴動を引き起こしてローマ帝国の安全秩序を乱すものだと訴えているのです。二つ目は、ナザレ人の一派の首謀者であるということです。ナザレ人の一派というのは、ナザレのイエスを信じその教えに従うキリスト者たちのことです。ユダヤ人から見れば、彼らはユダヤ教から出た一つの分派、異端に過ぎないということです。パウロは彼らの首謀者であると告げられていますが、 首謀者という言い方は、強盗団の首領や反乱軍のリーダーなどに使われる言葉ですから、パウロがいかに危険な人物であるかを強調しようとする意図がうかがいます。3つ目は、神殿を汚そうとしたということです。これはパウロが神殿の聖域内に異邦人を連れ込んで汚したという騒動の原因となった訴えです。神殿の内庭に異邦人が入るという違反は、ユダヤ人自身で裁く権利が認められていたため、専任隊長リシアが干渉してパウロを連れ去ったのは越権行為だというふうに苦情を述べ、自分たちがパウロを逮捕したことの正当性を主張しようとしたのだと思われます。実は他の写本にはそうした彼らの主張が6節後半から8節にかけて述べられており、欄外の中に記されています。ユダヤ人たちはどうにかしてパウロを自分たちの手に引き戻し、自分たちの法廷で裁きたいと思っていたのです。8節から9節、閣下ご自身で彼を調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄のすべてについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張した。テルティロがこのようにパウロを告発し、自分の告げたことが事実であることは調べていただければよく分かっていただけるはずだと自信満々に語り終えると、祭司長らユダヤ人たちもこの訴えに同調してその通りだと言いました。10節、その時総督がパウロに話すように合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明させていただきます。パウロも前置きの挨拶をしますが、テルティロのような取ってつけたようなお世辞やへつらいはなく、フェリクスが長年にわたってユダヤの民を治めてきた事実を認めて、公正な裁判をしてくれることへの期待だけを言い表しました。人を恐れたりこびたりしないパウロの堂々とした態度が確認できます。11節から13節、お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて彼らは閣下に証明できないはずです。パウロは落ち着いて弁明しました。一つ目の世界中のユダヤ人の間で騒ぎを起こしているという訴えに対して、エルサレムについて間もない自分が群衆を扇動して騒動を起こすことなど時間的に不可能であるし、自分が誰かと争ったりするのを見た者は誰もおらず証拠もないはずだと反論したのです。シュエスが総督ピラトの法廷で訴えられた時もそうでしたが、このローマの法廷において一番問題視されるのは、ローマ帝国の治安秩序を乱す行為をしたかどうかでした。パウロは支配者ローマの転覆を狙う政治的活動を行ってはおらず、ただ神を礼拝するためにエルサレムにやってきたことを強調して述べました。14節、ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。パウロはテルティロが述べた2つ目の内容、ナザレ人の一派の首領であるということについては認めて、彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていると告げました。この道、イエス・キリストを信じる道に従って私たちの先祖の神、イスラエルの主である神に仕えているとはっきり宣言したのです。そしてパウロは律法と預言者、すなわち旧約聖書に書いてあることを自分はすべて信じていると述べて、 自分たちはユダヤ教の異端でも急進派でもなく、ユダヤ教の中心的教えにしっかりと立つ正当な継承者であると示し、ナザレのイエスこそ旧約聖書の約束の成就として来られた救い主であると力強く証言したのです。15節、また私は正しいものも正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。続いてパウロは、義人も悪人も必ず復活するというユダヤ教の人々が抱いている望みを自分も神にあって抱いていると告げました。死者の復活という望みについてはユダヤ人議会の法廷においてもパウロは大声で宣言しましたが、ここの場面では義人も悪人も全ての人が復活しておのおの地上の行いに従って裁きを受けるという最後の審判のことが告げられています。16節、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。この16節を今日の中心聖句として選ばせていただきました。15節と16節はどのように関連しているのでしょうか。急に話題が変わったようにも見えますが、そうではなく、そのためにとあるようにここにはつながりがあるのです。終わりの日にすべての人が復活して地上の行いに従って審判を受けるという教えは、すべての人の主であり生も死もご支配しておられる神の御前に一人一人が地上において責任を持って生きることへと進ませることでしょう。将来裁きを受けると信じている人はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を持って生きようと努力するでしょう。パウロはそのように神への義務と人々への義務を忠実に果たして責められることのない良心を保って生きていました。主イエスも律法の最も大切な教えは神を愛し人を愛することだと教えておられます。パウロは主イエスの教えに従い神を礼拝し人々に仕えました。そのことが17節にも述べられています。17節、さて私は同胞に対して施しをするためにまた捧げ物をするために何年かぶりかで帰ってきました。ここでの施しとはエルサレムの教会の貧しい人々に異邦人教会からの支援献金を届けたことを、そして届けたことを、そして供え物を捧げるとは神殿で誓願の清めの供え物を捧げたことを指しています。清めの供え物や貧しい者への施しはユダヤ教でも大切にされている教えであり、パウロが律法に忠実に従っていることを示しています。それゆえ神殿を汚したという訴えは根拠のないものだと反証しているのです。18節から21節、その捧げ物をし私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来たユダヤ人が数人いました。もしその人たちに私に対して何か非難したいことがあるなら彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立ってただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。パウロは11節で述べた礼拝のためにエルサレムに登ってきたということをより詳しく伝えることで、自分はローマの法律に違反するようなことは一切行っておらず、この訴えは無効であると訴えています。清めの供えを捧げているとき、周りに群衆はおらず、異邦人を連れ込んで神殿を汚したのを見たと主張しているのはアジアから来たユダヤ人たちだけであるのだから、彼ら自身がここへやってきて訴えるべきであるとパウロは主張しています。 その彼らがここにいないのなら、自分を訴える大祭司と長老たちは議会において自分にどんな不正があったかを示すべきであると告げたのです。そしてパウロは、議会において自分はただ一言、死者の復活のことで私は裁かれていると叫んだだけであると言って、自分が訴えられているのはユダヤ教の信仰に関することであって、ローマの法律に違反するようなことを犯してはいないことを示したのです。パウロはたった一人で敵対者たちの訴えに反論し、自分が神にあって抱いている望みについて力強く証ししました。その望みとは復活の望みであり、主イエスが成し遂げてくださった贖いの御業によって罪許され永遠の命に預かっているという望みです。そしてパウロはこの復活の望みに生かされ、主の愛のご支配の中に生かされて、自分は神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしていると主張したのです。パウロはこの世の裁判の法廷に立たされながら、終わりの日の神の法廷、最後の審判を見つめていたのです。22節から23節。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシエが下ってきたら、お前たちの事件に判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように、しかしある程度の自由を与え、仲間の者たちが彼の世話をするのを妨げないようにと命じた。フェリクスがこの道、キリスト教についてかなり詳しかったという理由は、この先で登場します彼の妻でユダヤ人のドルシラから聞いていたからか、あるいは長年ユダヤの地を治めてきた経験によるものだろうと思われます。フェリクスは千人隊長リシアからの手紙も受け取って読んでいたこともあり、パウロがローマの法律に背く罪を犯していないことを犯していないとの見解に行き着いていたようですが、ユダヤ人たちに気に入られたいという政治的な事情や、またパウロから賄賂を取ろうという下心から裁判を延期し、パウロを拘留したままにしました。結局パウロは2年もの長きにわたってカイサリアの牢に留め置かれることになるのでした。このカイサリアでの2年間の足止めは、パウロの予期していたことではなかったでしょう。しかしこうした状況の中でも、パウロは自分をローマへ行かせようとする主のご計画に変わりはないこと、今置かれているこの状況も主の御手の中にあることを確信し、そのご支配と導きを信じて歩み続けるのです。ローマ市民であるパウロには、ある程度の自由が与えられ、仲間たちとの面会も許されました。仲間たちとは、この書を記したルカや、このカイサリアの町で暮らす伝道者ピリポたちや、その他のキリスト者たちであっただろうと推測されます。ここでの2年間は、パウロやキリスト教会にとって有意義で貴重な時となりました。獄中書簡と呼ばれるパウロの手紙のいくつかは、ここにいる間に書かれたのではないかとも言われています。そうではなかったとしても、少なくともそれらの手紙に述べられているパウロの深遠な思想や教えが、ここで練られ深められたことは確かでしょう。獄中のパウロを訪ねてきた仲間たちと共に祈り合い、語り合う中で、諸教会を励ます手紙が書かれ、また交留されているパウロに代わってルカや他の弟子たちが活躍し、この使徒の働きの書が執筆されていくことにもつながったのです。神の救いのご計画の中では、無駄なことは何もないのです。不自由があっても、先が見通せなくても、すべてを治め万事を益としてくださる主が共におられますから、私たちは与えられている状況、それぞれの置かれた場所でできることをもって神に 神に仕え、人々に仕えることを捧げていけばよいのです。それが16節に述べられていた、神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くすということなのでしょう。神は私たちの信仰の歩みを、私たちの頑張りや忍耐を皆ご存じていてくださり、豊かに報いてくださるお方です。今日もその神のご支配と恵みの中に私たちは生かされているのです。主イエスはマタイの福音書25章で最後の審判のことについて語られました。そこでは主が即位した王として来られるとき、すべての国々の人々が見舞いに集められ、羊は右に、ヤギは左に襟分けられ、各々地上の行いに従って報われ、右にいる正しい者たちは永遠の命に入れられ、左にいる悪い者たちは永遠の刑罰に入れられると告げられています。そして主イエスはこのように言われました。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのです。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのです。私たちが生かされているこの時代も、災害や戦争などで大切な家族を失い、悲しみに打ちのめされ希望を失っている方々がおられます。また経済的に困窮する方々や孤独を覚える方々、生きづらさを抱えている方々がおられます。主イエスの愛に生かされ、主イエスの教えに従って生きる私たちは、それぞれの置かれた場所で自分たちにできることで困っている人々を助け、悲しむ人々に寄り添い、言葉と関わりを通して主にある慰めと希望を届けるものでありたいと思います。私たちの良き行い、私たちの奉仕とは、神の愛に結ばれ、主イエスの救いの御業の恵みへの応答として、感謝と喜びを持って捧げる行い、感謝と喜びを持って捧げる奉仕です。私たちの奉仕とは、神の愛に結ばれ、救いの恵みへの応答として、感謝と喜びを持って捧げる奉仕です。主は私たちの地上の行いに報いてくださり、用意された御国を継がせてくださると約束してくださっています。私たちは、この神にあって抱いている希望に結ばれて、神の御心に従う歩みを捧げてまいりたいと思うのです。パウロは晩年手元に宛てた手紙の中でこのように述べています。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。私たちもパウロのように、主のご支配と約束を信じ、希望に結ばれて、真心から神を礼拝し、人々に仕えていくものでありたいと願います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロが総督フェリクスの法廷において、訴えに対して反論し、そしてあなたにある希望を力強く宣言した場面を読みました。どんな状況の中に置かれていても、あなたにある望みを抱き、 勇気をいただいて歩んだパウロのように、私たちもあなたの愛のご支配の中に生かされていることをいつも覚えて、感謝と希望を持って歩むことができますように、助け導いていてください。そしてあなたの御前に歩んでいることをいつも覚えて、私たちの周りにいる方々にあなたの愛を持って仕えていく私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで、新聖歌300番御恵み豊けき、これを賛美しましょう。
Thank you.